こんばんは、人塾長です。がっつり開きました。いや、平日、いや、ダメでしたね。ごめんなさい。なんか、面談とか、言い訳ですよ。言い訳。面談とか、あとは、ズームのやつがね、最後の最後ちょこっとだけ残ってて、まあ、その辺で、収録できませんでした。っていう言い訳です。はい。うん。だこれね、本当ね、良くないですね。うん。収録する時間ちゃんと決めるか、まあ、予約投稿をね、しっかりやっていくしかないかなと思います。本当に。はい。少しずつ整えていこうと思います。はい。で、今日のテーマは、まあ、自分で決断することを日常にするという形でお話ししていこうかなと思います。うん。まあ、もうちょっとなんですかね。キャッチーなタイトルをつけるとすれば、子供の決断力を上げる方法とでも題しましょうか。うん。皆さんのお子さんであったりとか、まあ、ご家族で、こんな人いませんでしょうか。晩ご飯何する？何でもいい。困りますよね。いや、まあ、聞いてる方も決めりゃいいって話なんですけど、でも聞かれた方はやっぱりね、なんか答えた方がいいと思うんですよ。これが食べたいとかって。うん。であともう一つ困る答えが、あなたの好きなものでいいよ。これもね、決断を他人に投げてますよね。じゃあ、何でもいいのかって言ったらそんなことなかったりしません？わかった。じゃあ、これ作るよって言ったら、みたいな。一番困りますよね。うん。いや、言いたいことがあったりとか、こうしてほしいっていう要望があるんだったら、きちんと言葉にするっていうのはすごく大切なスキルで、これができないまま大人になってしまうと、結構社会で苦労すると思いませんか？例えば、会社に入った時、新人の頃はいいですよ。自分で決断することっていうのはすごい少ないですから。ただ、役職が上がっていくと、部下から相談されたりとか、何か必要に迫られて決断をする場面っていうのは必ず出てくるわけじゃないですか。で、その時にパッと決められないっていうのは、やっぱりこれ、いろんな機会を損失する原因になるんですよね。うん。会社の契約とかもそうですよね。一度持ち帰らせていただきますとか。うん。いや、その場で決められないって、やっぱり隙を生むんですよね。他の会社に入り込まれちゃったりとか。うん。この即断即決するスキルっていうのは、やっぱ子供の頃からこう意図的に身につけるような行動をとっていく必要があると私は思っています。そして、この何かを決断するっていうものが身についた人っていうのは、結構ね、なんだろうな、こう、幸せに生きれると思うんですよ。うん、自分で決断できるっていうことは。まあ、この辺はちょっと感覚的なとこがありますけどね。うん。私は、やっぱり、ちゃんと自分で決断するっていうのが、まあ、自分にとってはいいと思うし、幸せだなって感じるような気がする気がするんですよね。うん。まあ、少なくとも、そう、高校受験も大学受験も自分で決めた学校を自分で受験して、で、まあ、会社辞めるときも勝手に辞めましたけどね。そういう意味では、そう、なんか親にとっては、何でもかんでも勝手にしやがってみたいな、一面はあったと思います。でも反面、なんかこの子いつまで経っても決められないわ、みたいなのはなかった。うん。それは間違いないですね。うん。なんででしょうね。昔から結構決断することは苦手じゃないのかな。いや、そんなこともないと思う。うん。まあまあ。じゃあ、日常的にね、その、決断するスキルを身につけるためにできることがあるんですよ。これ、最初の方に話した、あれです。この放送の初めの方で、言ったじゃないですか。あれ。ご飯ですね。そう。ご飯を聞かれたときは、必ず具体的に答えるっていうルールを、家庭内で作る、これだけでね、だいぶ違います。うん。まあ、最初にね、質問する人が、毎回質問ばっかりしてると、 いつもいつもその人は決めないことになってしまうので、前回質問した人は質問できない今日何にするっていう、うん、これでいきましょうかね、うん、でご飯とか食べに行くときもパパッと決めるね、うん、食べに行く場所であったりとか、そこで何食べるかとかっていうのもこう悩まず決めるようにする、うん、これ結構大事です。だいたいこうファーストインプレッションってすっごい大事で、一番最初にこれかなって思ったものって大概自分にとってプラスの選択肢だったりすることが多いんですよね。かなり多いと思います、割合としては。うん、それは多分その自分で選択した即決したっていうことに対して、後悔したくないっていう気持ちと、その選択肢が正しいだろうっていうこう思いみたいなものが、強いからだと思います。うん、結局選んだ後にどうなるかなんて分かんないですよ。うん、だからこう選ぶ段階ではもうあとは野となれ山となれ状態ですよ、正直。で、まあ、その結果、自分で決断したものは受け入れるっていう、うん、このシンプルな話だと思うんですね。うん、で、まあ、簡単な場面で言うと、今の料理何にするとか、まあ、今日どこ遊びに行くとか、そういうのをもうちょこちょこ子供が決めていくと。で、その決定に対して、親は絶対に文句を言わない。だって質問したんですもん。質問する側にもちゃんと責任があるっていうことです。質問したからには受け入れるんです。もし、受け入れられないものがあるんだったら、最初に制限としてちゃんとかけておくこと。うん。まあね、食べるものにして言えば、まあ、そうだな、こうお昼が魚だったから、夜は魚以外で何がいいとかっていう聞き方がいいですよね。うん。遊ぶ場所にしても、昨日は公園とか外でたくさん遊んだから、ちょっと外で遊ぶのは疲れちゃったみたいな、うん、ちょっと縛りがきついかなこれだと、うん、とかね、選択肢を絞ることは、まあ、決断しやすくなる一つの要因になりますし、でうまく決断できないときは、3択とかにしてあげるといいです。うん、何と何と何どれがいいですね。これ初期段階としてはおすすめです。うん、何よりこう自分にとって好ましくない選択肢は外してしまえるし、初めから。で、その上で相手に決定させるっていう、経験も積ませることができるし。うん、まあ、あんまりちょっと偏りが過ぎると相手をコントロールしようとしてしまうので、使いすぎにはご注意というとこですけどね。うん、そして、これをこう生活のいろいろな場面でやっていきます。うん、本当にちっちゃいことですけどね。ただこれが後々大きな場面で影響してくるのは間違いない。多分最初は高校受験、高校受験はやっぱり子供がちゃんと自分で調べて自分で行く学校を決めないとダメです。親が決めてはいけません。珍しいですね、私がこのはっきり言うの。うん、それは、決めた結果良かったとしても悪かったとしても、全部ね、全部とまで言わないですけど、でも親の責任にしてしまう子がいるからです。うん、特に悪かった時ですよね、思ってたのと違うみたいな、お母さんが言ったから言ったのにみたいな、お父さんが行けって言ったんでしょみたいな、うん、これです。で、これは、子供のこう責任を取るみたいな力を大幅にそぎ落とすので、もう絶対やっちゃダメです、本当に。うん、だから、サポートするのは構いません。でも親が高校であったりとか大学どこ行くかの最終決定をするのは絶対にダメです。誘導もあまり良くないです。子供がちゃんと自分で決めましょう。そのために日々の中で決断する場面を増やしていけるといいかなと思います。今日の話はここまでです。いいなと思った方はいいねやコメントお願いします。次の放送も聞いてみたいなと思った方はぜひフォローしておいてください。それでは良い夜をお過ごしください。